スガちゃんが辞めるそうですね。いやー、短かったようで長かったようで、長かったようで短かったようで、いつからあの人やってたんですか。去年の9月ですかね、最初にね、あの人のポスターをね、11月の頭ですよ、ちょうど大阪で都構想の投票があった時、その時私大阪の自民党本部にいたんですけど、そこの、その、まあ、マスコミのね、その中継する現場に私いまして、朝からずっと夜中までいたんですけど、そこの横にその菅ちゃんのね、内閣総理大臣というか自民党総裁としてのポスターがもう本当にできたばっかりのやつみたいなのがこう貼られていて、でこうなんかこう斜め上を見て遠くを見てるような、こう涼しい、まあ本人はね本人は涼しい目線でこう見てるんですけど、もう誰が見てもあやっぱり眠たそうだなと思いながらやっぱりスポンジボブだなとか思いながらそれをね、この人でこのだから、その自民党、ごめんなさい、自民党総裁のポスターっていうのは今まで歴代の私見たことあるわけですけれど、まあ、あの安倍晋三でさえそれなりにやっぱりあの爽やかに映ってるんですけど、やっぱ菅ちゃんってどういう角度で撮ってもこれが限界なんだなっていうのを分かった時に、ああカメラマン泣かせだなとか思いながら、やっぱこれが1年続くだろうかというのをあったんですけど、1年は続きましたね、
ギリギリね、
あ、1年続いたのかな、1年なのかな、ちょうど
9月末で任期が、
だからまあまあまあほぼ1年ってことで、まあ本当にね、まあ彼がやった功績といえば、携帯電話の値段をちょっと下げたっていうのと、学術会議をいじめたっていうのと、あといろいろうやむやにしたのとあと何にも答えなくても、まあもういいのかっていう、そういう風にしてしまったのと、なんかいろいろありますけど、あとでまあそういうお便り来てますんでまたやりますけれどね、ということで今度はその次の総裁選ということになっていく、そしていよいよ総選挙ということになってくるわけでございまして、まあね、あの FMC は今こぞって、うち の深夜快速水曜版の大石晃子さん、まあの動きをちょっと注視しているわけでありますが、まあそこら辺も含めての話をね、こういくつかしていこうかなというふうに考えております。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。というわけでお相手は私、榎田新右衛門と、
ストロンボリ真由と、
マナタハンマナ、
そして FMC 九州にいるのは今日はどなたでしょうか、というかこの方です。
あ、キラウエアユコです。すいません。
頼むぜ、おい。一瞬回線が切れたかと思ったよ、
今。すいません
。はい。ちょっと驚かせないでください。今何やってたんですか、はい、今。
時差です、時差。
いや、そこまで離れてないと思いますけどね。ということでお送りしていきたいと思います。あと、先週ね、見学に来てくれた方なんですけれど、はい、実はですね、FMC にですね、うん、ご参加いただけるということになりまして、まだねマイクネームがちょっと決まってないんですけど、うん、まだいわゆる初泣きということではないんですけど、ちょこっとどうぞご挨拶、名前はまだ言わなくていいんですよ、名前はまだないってやつ
名前はまだないということでよろしくお願いします。
あれですか、ご出身は沖縄県になるんですか。
はい、
あ、沖縄
です、ね、あ、じゃあ阿波さんと、
あ、そうね、阿波ちゃんと一緒だよね。うちで沖縄番組が1個ありましてね、深夜快速木曜版でやっております、キージャーヒンギターという、
阿波さんは島でした
よ
ね。
タイトルが意味がすぐ分かるというのが
すごい。沖縄弁なんですね、あれ。
笑っちゃう感じ。
何
ヒージャーヒンギター、
ヒージャーヤギね、
ヤ
ギ
がヒンギターですよ。
ヤギ食べるみたいな。
いや違う。
ヤギが逃げた。
ヤギが逃げた。ヒジャ
ー。
ヒンギダー。
ヒンギダ
ー。という、そういうタイトルです。
面白
い。まあまあよろしくお願いしますね。これからマイクでも考えて。ということでございまして、最初のお便りいきましょう。こちらは。大阪府豊中市からいただきました55歳宅配ドライバーラジオネームトラエモン。
ありがとうございます。
たたた大変です。コロンビア産最高級品種 COVID-19 ミュー型新発売ですこの新商品がいかなるものなのか私は存じておりませんが、ミューという商品名を目にした瞬間、まあ商品名じゃねえけど頭に浮かんだのは、ここからですね、ちゃんとあの割りゼリフになってまして、うん、シナリオになっておりますんで、まず師匠と多分私のことだと思うんですけど、はい、私が夜明けのミュー、君が泣いた心にミュー、僕が泣いた終わらない夏という歌がございましたね。でストロンボリマユちゃんが知りません、ついていけないです私たちの世代でミューといえばポケットモンスターぐらいしか思いつきませんよ。で師匠ご存じない数々の凶悪ウイルスを駆逐してきたキラウエアさんはもちろんご存知ですよね。キラウエア、駆逐って何ですか、はい、す駆逐って何ですか、はい、キョンキョンですよね。昔よくカラオケで歌いましたよ師匠歌うんですかキラウエアさん。永遠のアイドルキョンキョンを怪我すような真似、今後一切やめていただきたい、封印してくださいね。ルルイイヒヒヒヒはい、すいません、あのもうこれ台本としてもダメですねちょっとあの構成作家としては修行が必要だなという感じがいたしましたが、ありがとうございますと勝手に脳内放送が聞こえる私は QIC ウイルスに感染している模様です。もう今すぐ病院にもう何科でも構いませんから、もうあの皮膚科でも肛門科でも構いませんので性病科でも OK ですのですぐ行っていただきたい、COVID-19 と人類の終わりの見えない戦い、師匠の今後の展望をお聞かせください、お便りの中でまともなのは最後の1行だけでした、ということで終わらないでしょう。だってこんなものは、だってインフルエンザのとの戦いなんて終わってないですよ、未だに、だいたいこれ不思議だと思いません？インフルエンザがずっと、まあ、季節性インフルエンザというのがあって、まあ、A 型 B 型 C 型というのがあってですよ、それがしょっちゅう変異をしていって、毎年どんなのが出てくるかわからないから、でもまあ学者さんたちとかお医者さんたちとか一生懸命知恵を集めて次はこれが流行るねって言って、でそのワクチンを作って無理やり打たせるわけでしょでそれでそれがまあピシャリ当たればまだいいんですけど、得てして当たらないわけですよ、でそれで苦し紛れにこれはねそういうことで、あの当たらなかったとしても重症化するリスクを下げるという大切な役割があるのでワクチンを打ちましょうねっていうふうに言うわけですよ、ね、で結局それって本当にそうなのかっていうのはどうも分かんないのに、なんかね後ろ側に製薬会社がいて、そう言えって言わされてんじゃないかというふうにすら思うわけですよ。でその証拠にインフルエンザのワクチンをずっと打ってこない榎田信右衛門さんは、インフルエンザにかからないわけですよ、ね、である年なんか知らないけど今年は打っとこうかなとか思ってあの医者さんで打ったわけですよ、打ったその1週間ぐらいですよかかったのは、
完全にワクチンになってる
なんかね。でかといえばほら今キラウエアさんの名前出ましたけれどね、その、キラウエアさんの場合は全くそのインフルエンザにかかった試しがないという、むしろインフルエンザをこう製造してるんじゃないかとか思えるそういう、ね、あの製造元なんじゃないかっていうふうに噂があるぐらいの、あのキラウエアの近所からインフルエンザがこう流行が始まっているという、キラウエアの家のところが最近ほら収録の時も鳥がピヨピヨ鳴いてるじゃないですか、あの鳥がね全国にインフルエンザをこうあの広めているというそういう噂すらある。
かわいそう、鳥がかわいそう
本当にね、まあそういうことでそのいまだにそのワクチンなんてのはできてないわけですよ、それがですよこの COVID-19 が出てきて、でやたらとこうわっと問題になってから1年ぐらいでワクチンというやつが、まあそのメッセンジャー RNA だのなんだのと言われてるやつができましたっていうのがちょっとこれ 思議じゃないですか、こんなすぐできるのっていう、そんな簡単にできるんだったらもう花からみんな作れよって言いたくなるような、なんかでまあそれが、まあ、できました。で大量生産しました、世界中で打ちますって、今日本でも国民、全国民の半分近くが今打ってるわけですけど、それでね、で打ってこう半分近く打ったところでやっぱり2回じゃ効かないかもねとか、実はなんか変なカスが入ってますねとか、なんか下手するとそれ打ったからっつって死んじゃう人もいますねとかっつって、なんか後付けでやばいだろうこれなんかいろんな話が、でまあそれがその、いやそれ聞きゃいいんですよ、それ聞けばいい、その終わりよければ全てよしなんですけど、果たして今そうなのかなって思う時にもうちょっと冷静になってみたらいいんじゃないかと思うことがあって、だとすればなんかもうちょいいい方はあるんじゃないのっていうのと、それとその重症化しやすいリスクがその、ね、その変異していったラムダ型とかミュー型とか、これなんでこのギリシャ文字なの
誰がつけてるのね、これ発見した人が、
いやだから順番に変わって、その変異して の順番でつけていくでしょ、WHO とかが、ね、今までのと違うってなったらこれはその次の方だっつって、そうするとそのこの間俺ツイッターにも書いたけど、最後ってギリシャ文字の最後ってオメガなんですけど、オメガが来た後に次は何なの、それね、あのまた戻るのはアルファに、で今度はこう、アルファアルファ型とか
アルファアルファよくあるやつ、
アルファルファみたいな感じアルファルファって今売ってる、
何ですかそれ、
アルファルファって
アロンアルファ、
アロンアルファじゃない、あのさアルファルファじゃなかったっけ、あのカイワレの細いちっちゃいやつみたいな、
あ、ありましたね、
ねえあったでしょ、
なんかそんな感じの名前だったような気がする、
カイワレの細いやつ、
うん、野菜
っていうかさ、カイワレ大根のような感じでパックに入っててさ、それで今なんていうあれ、今あのブロッコリーとかの、あのスプライ
ト、スプラウト、
スプラウトっていうのか、あんなようなやつで、なんかねもうちょっとなんかね、あのあれをもうちょっと伸ばしてもやしみたいになった感じのね、やつがね、アルファルファって言ってうまくもなんともないやつがねなんかね、まだカイワレはかろうじて大根の味がするじゃないですかちょっと大根のピリリってしたものがあったりするでしょ、でアルファルファってなんだったら、まあ、うまくないから聞いたんだよ
ね、
まあ、まあまあいいや、そういう話で、だからまあ気をつけていこうってだけの話なんじゃないの、だからその風邪と変わらないって言ってる人がいるじゃないですか、私去年はずっと私風邪と変わらないっていうふうに言い続けてきたんですけど、一時期違うなとも思ってきたんですよ、でも今最終的に風邪と変わらないなと思うしかないなと思っていて、で結局予防するには個人の問題で予防しなきゃいけないっていうことと、それと重症化しないリスクなんてのは分かんないですもんね、で風邪は万病のもとって言って、で風邪で亡くなる方いるわけで、現にうちの私が書いた聞かせてやんないという本を出版した熊笹出版社の社長さんはまだ50代で、その一昨年の、暮れに、風邪で亡くなったんですよ、で風邪をこじらしちゃったわけですよ、その咳が止まんないって言って、それで大学病院に入院して1ヶ月ぐらいでお亡くなりになっちゃったんですけどね、でやっぱね風邪でも死ぬんですよ、でその風邪で死ぬ人の数って相当に多いのね、でその数って全然マスコミには、報道には出てこない、でその COVID-19 で亡くなった方のやつは出てくる、ただそれも前から言うように、その死んだ人のがその陽性だったら COVID-19 死になっちゃうわけじゃないですか、たとえがんとか脳卒中とか心臓病で死んでも、陽性だったら COVID-19 で死んだ人になっちゃうっていうのが、おかしかろうって、だからそういうのを本当の科学ってことを求めていくならば、やっぱ正確な数字をまず出してほしいっていうのと、まずだからその正確な数字なんですよ、前のあの原発が爆発した時の放射線の話にしても、いろんなそのベクレルだのシーベルトだのいろんなのが出てきちゃって、なんだかよく分かんなかったですけど、それをもうちょっと精査してちゃんと分かるようにこう見せて可視化してくれるっていうことをちゃんとやってくれればいいのに、それをやらなかったっていうんで、なんかにわか学者がいっぱい出てきちゃって、ドイツが言ってることが本当なのかさっぱり分からないっていう、今そういう状態なので、さあどうかと。でただまあその通常の風邪よりやばいのは確かなんでしょうな、なんかそんな気がしますよ。
そうですね、
やっぱり でしかもですよ、あのやばい、一番やばいのは通常の風邪より若干強めである。だから季節性インフルエンザと変わらないか、それ以上かもしれない、うん、で一番の問題は医療が機能してないってことで、その病院がちゃんとね、その受け入れ体制ができないといういろんなそのハードルがあったり、そのいろんな問題があるの、それを政治の部分できちんとコントロールできていないというところがもう問題で、だからその菅アリンが辞めて、あの時あの記者会見で、ね、もうあの総裁選とかやってる場合じゃないと、私はこのコロナの面、あのコロナの対策に、最後まで、全うするつもりでありますっていうふうに言ったのがものすごく怖かったです。あの人総裁選やっていいです。やってください。その代わりもうコロナの担当から外れてほしいんですよ。もうあいつをコロナの担当にしてることの方がよほど怖いっていうふうに、後でもう一遍同じことを言おうと思ってますけども、ね、木田さんは、インフルエンザ、相変わらずインフルエンザを撃退し続けているものすごい抗体をお持ちなんですけれども、秘訣は何かありますか？
秘訣、よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ。
クーネル遊ぶ、
はい、
あ、そうですか。
ですね。
まあ多分ね、あの今頃あの熱を出して寝てる人たちがね、ザレンナって言って怒ってると思いますもんね。ザレンナになろうなんて。
だってだよね、コロナワクチンって最初はなんかかからないと言いつつ、その次は重症化しないとか、で3回目では、なんか3回目というか、今度は3回打たなきゃダメとか、なんかどんどん変わっていって意味不明じゃないですか。
いやいや、意味不明っていうよりあれはもう素晴らしいビジネスモデルとして、製薬メーカーとしてはですね、本当宝の山を、本当打ち出の小槌を見つけたようなもんですよ。だってね、えもう2回で終わりじゃなくて3回目も大事なんですよ。いやいや、やっぱこれは毎年
どんどんですよ。4回5回も当たり前になってきますよ。
これはもう、う
はんはん体副反応だらけじゃないですか。
俺も製薬会社作ろうかと思って、もう、大佐製薬ってやつを作ってですね、もうなんかコロナその前にとかっていうのそれじゃ小林製薬だろうって話があるんですけどね、コビットのんとかっていうすいませんでした。
ファイザーよりモデルナの方が2回目がひどかったんですよね、確かね。
いや、それは人によるけどね、
周りはみんなですね、
眠る都会ではあの高熱が出て、で高熱が収まった途端に全身じんましんになりまして、病院送りになりました。
あ、そうなんですね。
全身2回目って言ってたね。もうあの頭のてっぺんから全部全身じんましんが、
プツプツで、
それで、なんかあの おばさんの車で、どか救急病院に
運ばれ
て、そうなんや、
まあとりあえずあの生きてあのおりますんで、ご心配いただかなくて結構でございますね。ツイッターでなんかオタク文化の悪態をついてます。
元気でよかった。
なんかあの中野ブロードウェイがどうのこうのとかって、なんか私には言葉の意味がわからないものをつぶやいてます。続いてのお便りは石川県羽咋市からいただきました。42歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
ただひたすらに我が道を行くスフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、久しぶりですね、
久々、
4ヶ月5ヶ月ぶりぐらいですか。今回は面白福利厚生、会社のね福利厚生、ピックアップなので、ランキングは皆さんでどうぞと。だからやっぱこれ純不動です。
多分面白そう。
5つ、ピックアップしていただきました。まずその1、神戸の美容関係の会社だそうです。チカラコーポレーション、知ってる？なんかね、美容室を何件も展開してるところみたいです。ですから美容師さんとかそういった方々が所属している会社のようです。年齢によって取得する日数が変わるそうですが、ある休暇制度があると、失恋休暇制度。
うわ、それやだ、それって
何それ。
失恋すると、失恋するとやっぱりこうメンタルが病むじゃないですか。そうするとそういう状態でやっぱお客様の前に出るとそのいいサービスを提供できない。だったらもういっそのこと休んでもらってリフレッシュしてくれっていう、そういうことです。
すごいな、
それ知ってます。なんか、
あ、知ってる、聞いたことある。
ネットで多分前になんか見たことある。
あ、そうですか。というね、失恋休暇制度、
そんなメンタル弱い人来んな。
あんたそうだろよ。え、舞ちゃんとかどうですか、この制度がもしあれば、 FMC に失恋休暇制度を私はこれから始めようと思うとかって、
そうです、2日ぐらいは欲しいかもしれないですね。
あ、そうですか、さすが恋多き女。
いやいや、そんなことないです。
もうちぎってはないで、ちぎっては
ない
で。
若い子だけじゃないですか。
いや、だからほら、年齢によって取得日数が変わると。
あ、え、じゃあ年取ると短いってことですか。
わかんない、ちょっとそれはちょっと分
か
んない、
ね、確かにそれはでも、ね、ちょっと差別というか。
でもさ、これ若い頃より年取ってからの方がダメージ大きいよね。
大きいですよね。絶対
え、そうですか。
場合によっちゃ失恋じゃなくて離婚とかそういうことになる場合があるでしょ。だから
そんなダメージ大き
い、まあ、ちょっとまた別で付与してくれるんじゃないの。
ただまあ、まあ、まあこれちょっと偏見かもしれないけど、若い美容師さんとかがやっぱ多くいらっしゃるのかもしれない、
ね、あ、
そうでしょうな、
ね、
はい、
その2、東京の会社、これ外資系ですけどね、あのお菓子のスニッカーズってありますよね、あの1本でちょっと満足感が得られるというあのチョコレートの、ああいったものとかペットフードとかいろいろ作っている会社、マースジャパンリミテッドという会社があります。ここはこれ別にいらねえんじゃねえかと思うんですけど、オフィスの中にある部屋がありまして、で仕事に疲れたらその部屋に行って癒されることが、
めっちゃいいじゃないですか、
癒される部屋があると。
めっちゃいいじゃないですか。
これどんな部屋だと思います、まゆちゃん。どういう部屋があったら癒されますか、あなたの場合は。
いや、なんかそれこそなんかちょっといい匂いで、
いい匂いでお香かなんか炊いてある
とか、そうですね、 BGM 流れてて、ちょっとお菓子とか置いてもらったらいい
ですか。なんか瞑想でもしますか、なんかこうメディテーションルームかな。
そうですね、ぼーっとできる、でもちょっとボリボリと食もお腹を満たせるところが。
あ、続いて、私も名前はかっちり覚えました、あなたハンさんです、ね、どうですか、もしあの、ね、ご自分の会社にこういう部屋があったらいいなと思うのは何かありますか。癒される部屋、
癒される部屋、まあ、会社にあるんだったら、会社の他の声とか電話の音とか聞こえないように、音をシャットアウトしてくれるところ、
あ、こう防音で、もう声もかからないという、そこにいる間はもう絶対に声かけることがないという、怠けられますね。
入りたい放題ですか。
そして、名前はまだないですけれども、新人さんです。どうでしょうか。
癒されるかどうかわからないですけど、そのさっきのその防音も私大賛成で、プラスそれに私だったら、あの、なんだろう、こう殴るやつとか欲しい。
殴るやつなんかこう、
そう、あの昔発散の
パンチングボール的な、なんかこう、あのサンドバッグかなんかあって、
サンドバッグだ、
すごいいいですし、サンドバッグ、サンドバッグ、
ボーン、ボーンで
パンパランパン浮かんで消える、パンパランパン木下さんあれですよね、飲み屋ですよね。
なんで
赤ちょうちんですよね。
違いは、それは仕事後でしょ。
こう職場の中に赤ちょうちんあって、
ね、嫌なことがあった時に、
中にこう、
いや、ね、違いますよ、
親父がいて、今日はどうしたとか言って、まあ飲みないよとかって、そういうやつ。あの、何ですか、何がいいんですか。
私マッサージか、動物、子犬、
子犬
とか、動物で癒されたい。
ああ、それですか、
モフモフされたい、モフモ フ, モ フ, モフ、
例えばトラとかピューマとか、
あ、いいですね、
ライオンとか、
いいんですね、
いいです、いいです。
あ、そうですか、チーターとかね、チーターは意外とね、あの人間に懐くんですよ、
毛並みとかが良さそうですよね。
ああ、そうですか、いい線いってますね。このマースジャパンリミテッド社はオフィス内に猫のいる部屋があるぞ。
あ、やっぱそうな、
これ猫アレルギーの人は、
まあ、猫アレルギー
そうですね、猫の部屋と犬の部屋と2つ欲しいな。
あ、そうそうそう、
猫派と犬派があるから。
あ、中には他の動物がいる
けど、ね、爬虫類とかね、
爬虫類とか、あ
るいは爬虫類がすごいな、
まあ、なんかこう両生類とか、こうカエルの部屋っていう、
やだ、
カエルの部屋、
カエルがいっぱいいるっていうですね、
ピョンピョン飛んで、
ね、飛んでるという、まあ、気がつけばあの背中についたままオフィスに戻って
きて行ってきたねって分かっちゃう、
ちょっと甘がえるがついてるよとかって言われたり、というね。その3、これあのあれですよ、ミクシーです、株式会社ミクシ ー、これは割と単純ですね。週に1回丸1日自由時間が与えられる、
どれぐらいだろう時間って。
だから1日仕事しなくても給料もらえるってことです。
お週に1回じゃないですか。
じゃあ週休3日制ですか。
まあまあ事実上そういうことじゃないですか。
いやそれはいいな。
だからその1日はその読書をしようが映画を見ようが、そのインプット作業に使ってくださいってことです。
めっちゃいいよね。
ミキシー働いてみたいと思いますか。
ね、働きたい、
というね、丸一日自由時間が与えられる。これ会社としてもそんなにお金かかんないから一番いいと思うんですよ、ね、
一番いいですよね、
で社員のモチベーションも上がってインプットで情報も頭の中に入ればいいわけで、ね、やっぱね会社員ってやっぱ会社の時間にこうずっとこう無理やりいるわけじゃないですか、拘束されて、それでインプット作業はなかなかできない、でもちろんその単純作業をやってる方々とかはそれほどそういったことは必要ないのかもしれないけども、例えば企画だとか、新しいものを進めていくという時にやっぱりその情報っていうかインプット作業が必ずいるんですよ、でそれがね土日はまたね家族のいろんなこととか、そのあるいはもうきついから寝てるとかっていうんで、インプットできなかったりする。しかもこの今 COVID-19 でなかなか外にも出られないということで、だからね本当にね物を知らないサラリーマンとか OL がもううじゃうじゃいて、でなんかこれもう当たり前ですよね、それトレンドですよねって話をするとポカーンってしてる人とかいるんですよ。
確かに、
でやっぱそういうのをこう防ぐためにもこれはいいかもしれません。その4、東京で住宅の販売などをやっている株式会社アキュラホームという、あ知ってます、アキュラホーム、これはですね、これはお金です。単純にお金です。
あいいね。
子供が生まれた時のお祝い金が出るそうです。一人目生まれた時に30万円、
大きい。
二人目が生まれた時に50万円、
おすごい。
三人目が生まれた時には100万円が支給されるそうです。
180万円、
産めよ増やせよという、
それでも男の人はめっちゃラッキーですよね。女の人ってだって、
まあ
なんか
まあまあ そこまで考えちゃいないと思いますけどね。
どこはラッキー。
まあともかくその、まあ、家というかそのマイホーム、ね、こう、まあ、家族揃ってこう、ね、住んでいただきたいという何かそういうことだと思うんですけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。で最後です、最後は株式会社リクルートテクノロジーズ、これはリクルートのその基幹的なその技術だとかを担当している会社だそうです。勤続3年目で最長28日間の休暇が取れるそうです、だからまあ1ヶ月休めるってことですね、まとめて。でさらに、30万円プレゼントだそうです。
なんという素晴らしい会社。
だから28日間遊べるように30万使えよっていう、
最高、めっちゃいいじゃないですか。
持ち越しできるんですかね、次の年とか。
分かんないけど、ともかく勤続3年目、
でも怖いかも、
だからみんなだからあれじゃない、3年で辞めるんじゃない、
それもらって辞めるみたいな、
それもらって辞めるっていう、絶対いるよね。
めっちゃいいじゃないですか。
あとさ、今 2年と半年なんですけど、あと半年我慢してさ、これもらえるんだよね俺これもらってから辞めるよっていうやつは絶対
いる、ね、いるでしょうね。
というまあこの5ついかがだったでしょうか、ランキング。皆さんどうですか、どれが一番良かったですか。まず、失恋休暇、猫の部屋、丸一日の自由時間、子供が生まれたらお祝い金、そして、勤続3年目で、28日間の休暇と30万円の手当。キラウエさんから聞いてみましょうか。キラさんいかがですか、どれがいいですか。
最後でしょう、やっぱ
最後28日間の休暇と30万円の手当。
はい、それみんなで平等にあれできるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、平等っていうか社員皆さん3年目、
はい、
これ3年過ぎたとに一気に厳しくなったりしました
ね何もなかったらちょっとあれですよ ね
これなんかね、なんかね早めに辞めさせようっていうのも感じられる ね
その1ヶ月で
これがさ、例えば5年目で何かとか10年目で何かっていうのも書いてあるならば、ちょっと話は別なんだけど、3年目しかもし書いてないとするならば、これはこれが終わったらもう辞めようっていう、もう辞めさせたいっていう、やっぱ常に若いやつを使いたいっていう、なんかねそのリクルート社のね思惑を俺は感じるね。
感じますね。
どうでしょうかね。ま、名前はまだない新人さんです。どれが一番いいですか。
でも私も同じくリクルートで。
リクルートがいいですか。リクルート人気です ね、
いいよ。
そしてあなたハンさんは
あなた班はですね、はい、1日インプットがいいです。
1日インプット、はい、ゆっくり自分の好きなことをやるんだと、うん、はい、最後に、まゆちゃんは。
私も1日インプット。
1日インプット、
はい、
週
休3日。
週休3日、うん、あ、私ね、この、ね、猫の部屋は若干気になるんですけど、
うん、
俺何時間入れるんですかね、うん、あのその行くのはいいと思いますよ、うん、あいつさ、朝朝礼終わったら猫の部屋に行ってさ、もうあいつ帰ってこねえよあいつっていう、そういうことでいいのだろうかっていう、やっぱ時間あんのかね、うん、こう1人1時間までとか、うん、なんか、うん、
猫も疲れる
ねえ、なんかあるよねこれね。だとすりゃなあ、別に失恋休暇はいらねえしなあ、別に、うん、そうね、どれもいらねえや働かないのが一番いいよねということで、そういうことで、なんだスフィンクス和美は最後にこう結んでおります、うん、どうですか、ウェブラジオ FMC もしくは大佐ホールディングスも福利厚生を充実しましょうね検討させていただきます、ということでございまして、さあ皆さんのねお勤めの企業で、何かこう何かありますか、変わった福利厚生とかって今まで経験したやつでこれは良かったみたいなってあります、なんかよくねほらまとまったリフレッシュ休暇とか取らせるっていう企業はそこそこありますけど、まあそれぐらいなもんでしょう。
そうですね、
木下さん何かあります？
いや、そんでも今なんか有給って絶対5日は取らないんでしょうね。
まあそれはまあその法律でね、
だけどだいぶ良くなったは良くなったですよね、
まあ、昔、まあもちろんいまだにねブラック企業っていうのはあるだろうけれど、私が、まあ、あの仲間と作った会社で今も東京でバリバリで動いてますが、あのそこは会社の中にバーカウンターがありまして、で、ビアサーバーがそこに置いてあって、
飲み放題なんですか？
飲み放題です、無料です。
あ、いいね、いいな、
あの日本酒、ウイスキー、焼酎、なんだかんだで150種類が今あるらしいですけど、
おつまみとかはないんですか？
おつまみはつまみの自販機が置いてありまして、ピーナッツとか、なんかそういうあの袋に入ったやつが乾き物しかないですけど、あとまあ、
いいですね、
それぞれが勝手に冷蔵庫になんか入れてるらしいですよ。でそれでとにかくビールは何杯飲んでもタダなので、
すごい、
だから一番の不満は社員同士でビールの樽を交換する作業が大変だっていうビアサーバーの洗浄だとか、
ね、
それで
仕事洗浄は大変だな、
で仕事は一生懸命やらないくせに、なんかビールの継ぎ方がすごい燃えてるやつがいてなんか一応あれなんですよ、一応取引の関係でキリンビールが入ってるんですけど、そこはキリンビールのなんかそういうマイスターみたいなあるでしょ、なんか居酒屋さんとかでやる、それをうちの会社、その会社の社員にすでにマイスターを6人取ってるっていう、
すごいな、みんな本気やな、
仕事して
る、仕事はまあまあしてるんですけど、何回かそれ取材でテレ東とかが取材させろって来たらしいんですけど、さすがにまずいって言って全部断ってるというのがありまして、本当にそういう会社もあります、それだけです福利厚生は
逆に、
それ以外は完全にもうブラック。
やだ、飲まない人だったらもう何もメリットない、
いやあれですよ、ソフトドリンクも充実していて、
いやそんな別に飲まないんです
なんかね燃えていましてね、ドリンクバーのね最新型のやつが出ると、すぐ交換してるみたいですよ、ね、あれ1台150万ぐらいするんですよ。
高
ボタンを押したら 5、6種類入れるやつ、あれもあれで中のシロップとか炭酸交換で、みんなブツブツ言いながら、
ね、
みんな飲みすぎだとかって言って飲んでるらしいですけど、なんかそういう会社も中にはあるんだということを一応申し伝えておきたいと思います。なのであれですよ、なんか最近聞いた話では飲み屋が閉まってるでしょ、全然怖くないと、それでケータリングで取れ、ケータリングっていうか出前で取れるじゃないですか、おつまみを、それで取ってちゃんとほら店の厨房機器みたい、厨房じゃない、このなんていうの、重機があるから、そのカウンターとか椅子とかがあるから、取引先のやつらとかがみんなうよいよ夕方になって集まってきて20人か30人の密な状態になってるらしいですけど、そういう話もございます、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。